恵み深い天の父なる神様、あの震災がなければここに教会はありませんでした。またこのようなメンバーがここで出会うこともありませんでした。あまりに激しすぎて悲しすぎた出来事ではありましたが、希望があり、光があり、天のぬくもりがあり、一人一人を包んでいたことを、ただいまの証を通し、賛美を通し、それぞれが思い巡らし、そして実感することができましたので、感謝します。震災から6年、ここまで歩んでこられたお一人一人に、豊かなねぎらいがあり、傷んだ東日本の大地に大きな祝福の流れがこれからあなたによってもたらされることを大いに期待しますので、よろしくお願いします。一週間の旅を終えて疲れを覚えている方、道を探している方にあなたがお示しください。天のお父様、水島姉妹は一足先に召されました。かつて教会のすぐそばで教会に通い始め、そして震災に遭い、病の中であちらこちら転々となさいましたが、今は地上の苦しみや痛みからすっかり解き放されて、天の御国で行こうとおられることを告白いたします。ご家族に慰めをお与えください。これから今日の聖書の箇所を共に開きますので、インターネットを通じ礼拝している全国に散っている方々にも届いてくださるようお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は創世記の第5章に入ります。5章はいろんな系図書きが出てくるので、その間を取って21から24節まで出てくるエノクさん、皆さんエノクの人生を通し2つのことを今日お話しします。じゃあアウトラインを出してもらいましょう。今日皆さんにお伝えしたいことの一つは、主と共に歩むということ。もうこれ以上の人生の価値、宝はないということです。何をやるか、どれぐらい偉大なことを残すか、そういうことに目が引かれますが、それよりも主と共に歩むということがいかに麗しく素晴らしいことであるかというのは、その結末は破滅ではなくて天に召されると書いたら本当はいいんですが、神様の懐に抱かれる、私たちを滅びるのではなくて永遠の御国が用意されているので、ということについてお話しします。さあ、それではご一緒に今日の箇所をお読みしたいと思います。じゃあ創世記5章を21節から、ちょっとカタカナが多くて読みにくい系図書きなのでしょうがないんですが、読みましょう。はい。エノクは65年生きてメトシェラを、22節エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。皆さん、このケース書き最初に説明しませんでしたが、今まで学んできた興味津々の人類の始まり、天地創造、人間の罪、堕落、失楽園、エデンの東の話をしました。そこから次の6章はノアの箱舟なんです。アダムとエヴァ、その長男が次男を殺した。それからいろんなドラマ、小説、映画、物語が生まれ、そして次にノアの洪水なんですけども、その間に出てくるのがこのエノクなんですね。さあ、じゃあ23節続けて読みましょう。はい。エノクの生涯は365年であった。最後の24節、はい、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。 皆さん見たことあるでしょうか。なんか NHK がファミリーヒストリーって言って、ある芸能人やスポーツ選手のご先祖様がどんな人だったのか、おじいさんはここに住んでこんな人だったよって古文書からいろんな記録をちょっとメモ書きみたいなことを推測して、この人はあの時にあった大洪水の時に米を何俵も捧げて村の人たちを助ける、そういう人生を送ったので、ああ今この人がこうなっている性格はこのひいおじいさんのまたおじいさんから流れてきているんじゃないかとか、よくまあ調べて、よくまあ読み取るものだなと思いますが、皆さん創世記のこの記者もただつらつらとアダムとエバからノアの洪水まで、まあそのまま息子息子って書いてるわけじゃないんです。ある程度の意図を持って書いている系図書きなんですけども、絵の句についてはもし NHK のその、プロジェクトチームがその古文書じゃないけど創世記の系図書きを読み取るならば、二つのことが読み取れるんじゃないか。だって皆さん、こんな短い節に同じことが二回も出てくるんです。一回目はこの24節で、神と共に歩んだ人だった。じゃあ22節もう一回戻ってもらいましょうか。22節、神と共に歩んだ、もうこれは明らかに著者の意図が如実に現れています。他の人には書かないことを絵の句に限って2回も、私たちはこの人はどんなことをして何を残した人かな、そういうことに関心がいきます。しかし聖書の視点はだいぶ違います。見えるものは一時だと聖書は言います。見えないものこそ永遠に続くんだと言います。で、見えない神様と共に歩んだということが、この人のきら星のような冠ですよって、それなら私もできるかもって。偉くなれとか、名を残せとか、それは一部の人しかできないんです。しかし、人の世ではそれが評価の対象ですが、聖書のフィルターをかけると、それはあんまり大したことじゃないんです。人がどれだけのことをやったって大したことはないんです。大海の中の一滴にもならないぐらいです。それよりも価値あることは、神様とリンクして紐付けして神様と一緒に歩んだということのようです。なぜかというと、今日の引用箇所の一丸を出していただくと、6章にやがてノアの洪水で、そこから船に乗り込んで救われるノアの記録に移るんですが、同じなんです、ポイントが。じゃあ6章の8節9節続けて読みましょう、はい、しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩む。ああ、聖書のポイント、目の付けどころはここかなって。やがて自分のお葬式の時が来たとシミュレーションして、そしてこの人は何歳まで生きて、最後はどんな病気でこんな職歴があってということだけでなく、この人は何歳の時に教会に通い始め、そして真正面から神を信じ探求し、以来なんだかちょっと方向性が変わって、今までは自分の名のため、自分の欲のためだったかもしれないけど、かなりハンドリングが変わって、主と共に一人ぼっちじゃない、主と一緒に歩んだ人でしたと、まあ個人略歴が言われるならば、まあどんなに素敵かなって、そんな感じでしょうか。じゃあ今日の引用箇所の2丸を出していただくと、聖書はこの後主と共に歩むんだよということを随所で私たちに教えているんです。有名なのはここです。詩編23編の一節読みましょう。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。皆さんいいですね。先週もある方とこの聖書の箇所を読んで、イエス・キリストを信じてこれから主と共に歩みませんか、お祈りしますとおっしゃってくださったので、一緒にお祈りできてすごく嬉しかったんです。皆さん、人生は有名になることとか人財産儲けることとか願いが叶うこととか、これも悪くはないですよ。悪くはないけど、これは一時です。蜃気楼のようなものです。聖書が言うもっと価値あることは、羊飼いである主と羊である私たちがまるで子供のように素直になって、幼子のような心になって、そして 主と共に山あり谷あり緑の牧場オアシス、死の影を通る時も恵みと慈しみが私の人生を追ってくるでしょうと告白するような人生を全うするならば、何人であれ、いつの時代の人であれ、どんな職業であれ、男性であれ女性であれ関係ない。聖書はそれは素晴らしい地上の旅路でしたねと私たちを物語るでしょう。さあ、昨日私は激動でした。激動というのは午前10時まで仙台の宮城女学院だったか宮城学院でお話をしたんです。今までいろんな学校で話をしましたが、そこは被災地でした。親を亡くしている生徒さんもいるので、津波の映像はお控えくださいということで、ああそうか、被災地に行って話すんだと思ってお話をしました。それから皆さん、あんまり大きな声で言えないんですが、ここに多分警察官の人いないと思うので、結構のスピードで帰ってきたんですねそして 3.11 集会の、まあ、1時間切ったぐらいのところでここに戻ってきたんでした。ちょっと悲しかったんです。その道々常磐道で来たもんですが、私たちのふるさとが右左になんかテレビ局みたいなのも入ってましたね。そうして荒れ果てて草ぼうぼうの中で家が漏れているような、ああこれが私のふるさとなんだと思って、そして 3.11 集会にここにやってきたんです。そこでサプライズがありました。サプライズは私しかわからないですよ。家にただいまって帰って、ちょっと食べるもの入れてすぐこの集会に来ようかなと思ったら、なんと私の子供たちが全員揃ってて、私は子供の子供を何て呼ぶか知らないけど、子供の子供も全員集まっててそれで私の誕生日なもんですから、大震災の日が誕生日のお祝いだということで、昨日はなんだか長い一日だったんですけれど、昨日の震災 3.1 集会で3人の人が証しをしてくださって、いや私も一日激動だったけど、それぞれの震災だったなって、小学生の時震災にあって、今年からふるさとに入れるけど入ろうかな入る前かなって、私には分かんない心境だろうなと思ったり、あるいは先ほどのお証しで主人とはこれでもう二度と会えないかもしれない、あるいはニュースを聞いて死ぬかもしれないと涙があふれる、いやどんだけしんどかったかな、寿命を削ったじゃないかな、またここから関東に逃れて、そして子どもさんが福島の子どもがいじめられたって今頃報道されてますが、当初から随分子どもたちも大変な目にあって、またお母さんも仕事で夜10時までで、子どものことをお互いに顧みるのもみんな難しかったでしょうし、もうギリギリのどん詰まりのボディーブローの極限のストレスにみんないたんだな、当たり前の顔をしてるけど心の蓋をパカッと開ければ、もうギリギリの死の影の谷のようなところを通ったんだなって、けれども今はその病を通し子どもが洗礼に導かれ、不登校だったけど今は新しい旅立ちを始めるにあたり、そしてまたもう一回福島に戻ってきて、このふるさとが傷ついた親子の心を癒すような、その旅路に透かしてみると、あ羊飼いであるイエス様があの人この人と一緒にずっと一緒だったんだなと。これを新約聖書のイエス様のお言葉で言うと、有名な三丸マタイ11章を出していただいて、これは素敵な言葉ですから続けて30まで読みましょう。はい、すべて疲れた人重荷を負っている人は来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへりくだっているから、あなたも私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからです。まあ、首輝き首輝きって首の輪っかをつけて牛2頭馬2頭が例えば農耕するときに同じ路線で歩くという、まあ、そういう風景で、変な人と首つけてチェーンしてあの紐付けしちゃったら大変なことになりますよって、まあ例えば絶えずイライラしてる人、年中不満な人、何でもかんでも人のせいにする人と一緒に旅行行きたいですかって、一緒に一つ屋根の下で暮らしたいですかって、しかし天の栄光を捨てて人となってこの世界に来て誰よりもへりくだった、なので、ね、今日最後にこれからいろんな老いたちの子どもたちと生活丸ごと24時間そういう働きにつきますと、さっきお祈りしたそういう精神を 多くはキリスト教から、キリスト教のキリストから、キリスト様がここまで誰よりも低くなった方と一緒に旅行するのは本当に癒される。自己中心じゃなくて、本当に目線の低い人と一緒にいるのは何の苦痛もない。だけど目線が高くて上から目線で、俺が私がって人と一緒にいるのは本当首が痛い。右に行ったり左に行ったり短期だったり行ったり、まあ、止まったりするのはなかなかしんどいです。それでイエス・キリスト以上に一緒に首輝きを追って良い人はいませんよ。本当の心の安らぎは、魂の安らぎはそのお方と一緒の人生なんですと。私昨日ちょっと不思議な経験をしたんです。車に乗って途中で家に連絡入れたりしたんですが、何のこれメールかなって C メールで、ね、電話番号誰も登録してない人なんですよ。命日いつだっけっていう、まあ、そんなメールだったんです。命日って親父が亡くなったのはもう何年何月何日でしたって、親戚かなと思ってやったんです。そしてまた変なメールが来まして、母ちゃんが入院した湯本病院だとかなんとかってやるから、あれこれは何だろうかなとちょっと思ったんです。別の人かなと思った。これはっきり分かんないんですが、うちの子供に言ったら、もしかしたらこれオレオレ詐欺じゃないかって言われたんです。私もそういう対象の年齢になっちゃったんだと思ったんですが、なんかそういうのでなんだか適当にかけてするんだか分かりませんけども、まあ、もしもそんなメールもいろんな人に来る時もあるなんて聞いたんですが、そこに紐付けしちゃって、そこに応答してなんだかんだしたらとんでもないところに引きずり込まれるということもなきにしもあらずかも分からないんですよ。けれどイエス・キリストと一緒に首輝きを追って歩む人生は、それは本当に素晴らしいですよって。だってあるスポーツ選手はどの監督どのコーチにつくかがほぼ決定的ですよ。まあクリスチャン新聞かなんかに載ってましたか、巨人軍に入団したある選手、まあ後でクリスチャンになったから許せる心になったという証でしたが、3年で辞めて今別の仕事に変えたというような内容だったと思いますけども、どうしてもあの時の2軍の監督だけは許せないという気持ちがずっと強かったらしくて、合わなかったのか、その監督がどうだったのかよく知りませんけれども、しかしクリスチャンになって、まあ、そういう気持ちから解放されたというのは証でしたけれども、どの監督とどの監督コーチに自分がつくかはその未来を決定づけると思います。ある人は人生の一生の恩師のように野球部の監督やコーチを心から慕うし、ある人はあの人について私の人生は狂っちゃったかなと思って肉々しい思いを抱いたり、皆さんこの地上において私たちは羊飼いであるイエス様と一緒に羊になって魂に安らぎを得ながら地上の旅路、山あり谷ありの旅路を全うすることが人生の価値なんです。私は今年の教会の話し合いで35年だったかな、ずっと牧師をこの教会でしているので年齢分かんなくなっちゃった。そしてちょっと長い休暇をいただくっていうことになったとは言うものの、どうしよう長い休暇と思って、どこでどうやって過ごそうと思ったら、皆さん神様は心配しなくていいと、その都度行ってみれば分かるということが大半の人生ですよ。イエス・キリストが2合目に登らないでなんで頂上のことを一生懸命心配しているの、まず登ったらって、そこに行ったらまた次が示されるんだからって。まあちょうど九州の被災地で、まあ、レイラ・マリアさんと一緒に私が集会やるっていうことが入ってて、そうだ何度も行ったけど、私九州のある場所に行くと本当にヨーロッパみたいだと思うんです。400年前からキリシタンがそこで迫害されても迫害されても教会は死なないって、この信仰は絶対捨てないって、パードレがいなくなってもバテレン追放令が出されてもパライソに行くんだって言い続けながら信仰を守り通した日本の風景じゃないみたいだなって、今回は今行かないところにちょっとその奉仕を引っ掛けてずっと回って資料館とか見てこようかなと思ったり、だけどその後半どうしようかなと思っていたら、ちょっとイギリスの北部の集会に来ませんかって、ちょうどその終わりがけのところが来て、どうもその内容はゆっくりしても構いませんよって言われたから、そこで遠慮する私ではありませんでした。じゃあある方が長い休みは日本にいないでどこかで完全に解放される経験をなさってみるといいですねっては言われましたが、そうは言ってもな、どうしようかなと思ってたらそんな話が舞い込んだりして、皆さん神様は私たちにあなたに休みが必要だと思ったら 自分でどうしようと思わなくても、これがあなたに一番いい休みだよって、これが私があなたと一緒に行く次のオアシスだよって。いや、主は素晴らしい。何が素晴らしいかというと、人生でこの主と共に歩む、これ以上の人生はないよって。じゃあ絵の具は何したので、どういう障害だったのって、もうその詳しい内容はいいから、結論は主と共に歩んだと言われる人生を送ることですよって。じゃあ皆さん、私たちの人生が長くても短くても、長くて短いことに価値があるんじゃなくて、どれほど偉大なことをやろうと、やる前と、平平凡凡であろうと、それが最大の価値なのではなくて、主と共に歩むことがもう素晴らしい、麗しい、この上もない人生だとして、そういう人生を全うしてどうなるんですかって。どうなるもこうなるも、聖書にあまたの人が出てきますが、エノクともう一人は有名です。エリアという預言者しかいないんです。死を見ることなく天の御国に凱旋した人ですよ。主が取られたって。まあ私もなんだかいつの間にか若い若いって言ってられなくなって、召される時にはぽっくり行きたいという牧師先生もいるんですよ。一番かっこいいのはこうやって話している時にバタッと倒れて、まるで映画見たく、もう一秒たりとも苦しむことなく、もう召されてますってなれば、寝込むこともなく、点滴されることも手術もなくて、そういうのがいいなって人もいるんですが、まあそれは自分で選べることではないんです。もっともいいとしたら、このエノクのように死の一線をまたぐことなく、生きたまま死の身元に召されて、永遠の命の世界に召されるとしたらどんなにかいいかな。しかし二人しか出てこないんです。ダビデはそうでないんです。アブラハムもそうでないんです。彼らほど有名でないエノクがその一人でありました。じゃあ今日の節にもう一度戻って24節をもう一回読みましょうか。主と共に、神と共に歩んで、それで彼はどうなった？じゃあ5章24節読みましょう。はい。エノクは神と共に歩んだ。取られたので彼はいなくなった。皆さん、こっちの部屋から隣の部屋に行くかのように、皆さん、死の一線というものをまたぐことの恐怖も何もないんです。そのまま神様が愛されるものを御側近くにぐーっと引かれたんです。これよくわかります。震災の時、教会員のある方は病院に取り残されて、息子さんはしょうがないなって諦めるはずもないですよ。停電で真っ暗で、お医者さんも看護師もいなくなったところに、腰が悪くて動けなくなったうちの教会員を、その息子さんが何時間もかけて必ずたどり着くんです。必ず救出するんです。救出しないはずがないんです。アメリカの方がその点強いんじゃないかって、日本は少し白状じゃないかっていう人いますけども、外国でテロが起きたりなんだりした時に、日本政府は命がけで一人の日本人をも、飛行機を出してでも必ず救出するという覚悟が外国よりちょっと弱いんじゃないかっていう人もいるんです。アメリカなんか戦争してでもアメリカ人の命は必ず救出するという覚悟が、日本人なら国の政府はそれぐらい思っていただきたいなと思う人もいるんです。神様は主と共に歩んで地上だけあとは知らないって、そんなはずないんです。何としても身元にずっと一緒にいたいと、もう死の一線をまたぐまでも待ちきれないと、これほど主と共に歩んだエノクが愛おしくて愛おしくてしょうがない、もう今この瞬間から永遠にずっと一緒にいたいと懐深くに招かれたんです。なぜといえば、このエノクの生涯に関する新約聖書の解説の箇所40を出していただきましょう。ヘブル書、新約聖書の光を当てるとこのように解説しています。じゃあ11章5節まず読みましょう。はい。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。皆さん、信仰によってエノクは死を見ることなく天に移されたんですね。それは彼が神にこの上もなく喜ばれていたからだ。誰とは言いませんが、私の家族のある人は祈ってるんです。ぽっくり召される時はぽっくり行くようにと、そういう祈りもあるのかなと思うんですが、まあ祈りは自由ですから、ぽっくりどころかエノクは生きたまま死の一線をまたぐことなく天に凱旋したんですね。6節続けて読みましょう。はい。信仰がなくては 神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。どうやったらそうなりますかって、偉大なことを神様に捧げることですか、どれぐらい献金することですか、名を残すことですか、一生懸命努力することですかって、そうじゃない。信仰によって、スイッチは信仰です。信仰によって、あ、誰でもだ、誰でも信仰を持つことは可能だ。私は神を信じる。誰が信じようと誰が信じまいと関係なく私は神を信じる。どんな時も、暗闇の時も、絶頂の時も、変わることなく私は神を信じ、主と共に歩むというならば誰でもできるんです。子供でも、女性でも、黒人でも、白人でも、アジア人でも関係なく、誰でも信仰を持って歩むことは可能です。ああ、よかった。信仰を持てよというならば、偉くなれとか、それから何事か成し遂げろというならば、できるかな、できないかなって不安だけれども、それ次第で天国かどうかが決まると言われたら、ちょっと悲しいけど、聖書はそういうことを要求しないです。信仰を持てよと。じゃあ、もう一箇所聖書の箇所、第一テサロニケ、最後5丸開きますと、神様に喜ばれる生活は、じゃあ具体的に教えてくださいというならば、エノクは神に喜ばれていた人なんですが、ここに3つ出てきていますね。もう暗記している人も多いはずです。一緒に16から18まで読みましょう。はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。皆さん、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝する。これ誰でもできます。逆のバージョンに言えば、よりはっきりわかります。いつもぶつくさつぶやいている。自分の人生なんか何ほどのものかって投げつけるような気持ちで生きる。神様の方を向かないで、自分の我欲でというか、自分の自我でギリギリまでアクセル踏んで突っ走って、あとは野となり山となり破滅したってしょうがないと生きるか、そう全部やり替えて、神様への感謝、神への祈り、そして日々喜んで生きるならば、神様がこの人は命を与えた意味があったな、私が与えたささやかな命をこんなに喜んで生きていると、いずれもっと素晴らしい天の御国が用意されているよって知らせたいですよ。神様にここまで祈る人が愛おしくて、ねえママねえパパって、小さい子供ほどママの姿が見えなかったら後追いして後追いして諦めないでしょ。それぐらいに、神様いらない、私は自分でやれるからと言わないで、嘘ぶかないで、神様の方向にこれだけひたむきにひたむきに来る、ね、子供でも女性でも男性でも愛おしくてしょうがない、何人でもどんな仕事をしてても全然関係ない、そして神様への感謝、自分の足りないところ、他の人のようでないところをあげつらって数えて、神様自分の人生はなんぼのものだって唾吐きかけるような生き方をやめて、神様私にはこんな恵みもあります、あんな恵みもありますと、足りないところもあるはずなのに恵みを数えて感謝するならば、この人は誠に私の子供にふさわしい一週間を送ったなと。これ具体的ですよ。もう今日から来週の日曜日まで、そうだ、今週少しでも祈ろう、感謝しよう、ぶつくさ言わず喜んで生きよう。これ神様が喜ぶだけじゃなく、周りの人のためですよ。これすごくいいですよ。だからぶつくさぶつくさいる人がいると、ウイルスのように周りの人までイライラしてくるでしょ。感染力強いですから、伝染力強いですから、それよりも畳みかけられても、試練があっても、とにかく前向きで、とにかく感謝して、とにかくなんでこんな状況で喜んでるんだろうって、不思議な天国籍の人のような歩みを地上にあってするときに、ああ世の光だな、血の塩だな、これは素晴らしい証人だなって、もう待ってられない、もう今今来なさいと。皆さん、今今来なさいという話ではないんですが、昨日子どもたちがなんだかいろいろ画策したのは別に悪知恵じゃないんですけども、私のために夕食会を、皆さんにも誕生日の歌を歌ってもらって、ちょっと恥ずかしいような、かなり恥ずかしいような感じがしたんですけど、まあ大体宮城学院の時、校長先生と話して、おいくつになられますかって聞いて、うんさいだって言えないですよ、
どうして言えないか分かんないんですが、その一線越えたくないんですね。下手すると嘘つきそうになって結局そうは言わなかったんですけども、とか家に帰ってきたらみんな家族だから、もうこれは袋小路で、何の袋小路かというと、今から、まあ、教会が教えてくれたらしいんです。美味しい食事するってこと本当に美味しかったんですね、まあ、それはいいんです、いいんですが、この赤いもの着てけって言うんです。赤いものつってて、赤いってそれ持ってないし、しょうがないから赤っぽいカーディガンで真っ赤なネクタイしていった。そしたら不思議ですね、格好がその人の心まで縛るんですよ。なんだか自分が車椅子に乗ってるような感じにしてきて、ほんで自分でナイフもフォークも持ってるけど、誰か口に食事運んでくれるような感じになってきて、そしてその先にはなんか棺があるような感じがして、ああ自分はこれからあんまり発言しないようにしようって、そして人に迷惑かけないようにしようって、これから自分はだんだんしぼんでいって、いずれベッドじゃなくて別のものに寝るようになるのかなって、なんか不思議な気持ちになったりしたんですね。まあそれはちょっと半分冗談ですけども、まあ、しかし神様はどん詰まりじゃないですよ。最初は私たちの人生はみずみずしく得るのです。例えば資格を得て、経験を得て、体力がどんどんついて、筋肉もついて、しかしそれは一時です。もう二十歳過ぎたぐらいからだんだん老いはいかんともしがたくて、そして獲得するんじゃなくて剥ぎ取られて、覚えるのもだんだん遅くなり、歩くのをおぼつかなくなり、一つ一つ剥ぎ取られていく人生にゆっくりと入っていくんです。けれどどん詰まりじゃない。神様はもう地上のふるさとよりももっと素晴らしい天のふるさと。私たちの旅は昨日振り返りましたが、写真でふるさとを求める旅でした。そして私たちは地上のどこが本当のふるさとなんだって、会津に行った人は、郡山に行った人は、ここに戻った人はふるさとの実感がありますか、やっぱり草ぼうぼうの向こうですかって、いいえ、天国籍です。国籍は天にあって、だから仮納骨棚は私の頭の上のここに作った、天国に少しでも近いところに、それはふるさとの方向を向いた、本当のふるさとの天国の方向を向いたところに意図的に納骨堂、納骨の仮棚を作ったわけです。まあ一人の姉妹が避難してあちこち移転して亡くなって、先ほどお祈りを捧げましたけれども、最終的に私たちはバラバラにさせられても同じ天の御国に行く希望があるんですよ。年末年始に召された兄弟と姉妹、私は本当にこう思ったんです。家族から電話が来て、アパート見に行ってくださいって言われて、鍵開いてて、電気がついて、なんか音楽が流れてて、そしてお風呂場で静かに安らかに眠っているような兄弟を見たときに、あ、主はおとりになったと思った。今日の聖書の歌詞の言葉のように、主は取られた、温かいお風呂の中で、あなたの人生、あなたは神様と共に歩んでよくやったねと、あとは私の身元に来なさいと、主が取られて神様の懐に瞬時に召されたんだなと思いました。また姉妹は私たちと途中まで一緒でしたが、仕方がなくてお祝いかんともしがたくて、東京のご親戚の近くの老人ホームに入り召されましたが、何度も話したように、この教会から送られてきた日曜日の礼拝のお説教を聞きながら、賛美歌を聞きながら静かに眠るように召されたと、ああ天に挙げられたのだなと思いました。私は有名な内村勘蔵牧師先生の娘のルスコさんが召されるとき、原因不明の病でした。ただ死が近づけば近づくほど輝いていった。内村勘蔵先生は膨大な著書を残しましたが、しかし娘の透き通るような召される姿に打たれたんですよ。そして自分の中の邪心が浮き上がってきたんですよ。自分は内村勘蔵先生が翻訳した聖書、これだけのものを書いた、そしてこれだけの生物学者としての何かを残したとかいうことが、どれほどくだらないことであるか、どれほどの執着心であるか。娘が、私は死にますとも怖いとも滅びますとも言わずに、お父様一足先に私参りますと言ってスッと召された後ろ姿に本当に打たれた、はあ、娘は天の御国に引き上げられたのだと。私は再び初心に帰り、クラゲのようになって、下手に力を入れることを全部やめて、神に身を委ねて、娘の召される後ろ姿からもう一度キリスト信仰の初心に帰ったと、あの場面を思い浮かべるんです。皆さん、今日の絵の句も有名な人物じゃないですよ。普通読み過ごくただの経図書きですよ。しかし創世記の著者の意図がありありですよ。この絵の句は主と共に歩み、 公正に生きるあまたの人々よ、別に名を残さなくてもいい、主と共に歩みなさい。そうすれば天のふるさとが待っていて、主があなたを喜び我が子よと言って天に召されるであろう。今週私たちは主と共に天の御国を仰ぎながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いてもらいますので、心を静め、しばらく聖書の箇所を思い巡らし、黙祷をいたしましょう。いかがでしょうか。昨日は 3.11 の覚える祈りの日でした。この地上の生涯で見えるものは瞬時に壊れるのだ、それが現実に目の前で起こったのだ、その経験をもとに聖書を見るときに、本当に大切なものは何かを累々と築き上げることでも、肩に力が入りすぎて執着することでもなく、とにかく天を仰ぎ、主と共に、羊飼いと共に安らぎを与えられながら喜んで生きることだ。その結末は地上の旅路の終わりで、あるいは滅びで、あるいは果てるのではなくて、天に引き上げられ、凱旋し、そして永遠の命をいただいて、主と共に天のふるさとに招かれる生涯であることを話しました。今週1週間、私たちは主のしもべとしてお祈りを捧げ、感謝を数え、与えられた貴重な日一日を喜んで歩みたいと思います。えのくのように、あなたはこの1週間主と共に歩んだねと評価されるなら、私たちは十分です。喜びたいと思います。そしていつ地上の命が果てようとも、イエス・キリストを通し天の御国に招かれる、凱旋する、神様の懐に招かれる、この希望を握りしめて、天に通じる一週間を歩んでいきたいと思います。少しピアノを大きくしていただきます。一週間の初めのお祈りをご一緒に捧げたいと思います。私たちの一週間、私たちの大切な家族、祝福されるように、また全国に散っている方々にも神様の慰めと励ましがあるように、亡くなられた水島さんのご家族に神様が寄り添ってくださるように、311を覚えて東日本の大地に、人々に豊かな恵みが流れるように、その他心に浮かぶどんなことでも声に出せる方は声に出して、ご一緒に心を合わせてお祈りを捧げましょう。祈りましょう。天の父なる神様、お祈りを捧げます。神様が私たちを愛してここに招いてくださって、翼の教会であなたを仰いでいます。苦しい日々は過ぎ去って、私たちは今神様の憩いの中に入りました。天のお父様、来られた方々を神様が祝福し、癒し、満たしてください。ご家族を祝し、健康を祝福してください。全国各地でいろんな悲しみを抱いている方々には、天からの豊かな慰めを与えてください。天の父なる神様、東日本の大地を癒し、人々を神様がお強めくださるようにお願いします。水島さんのご家族に慰めが、励ましがありますように、あなたの大いなる祝福がこの地域を包むように、この教会の働きを祝してくださるように、よろしくお願いします。
あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちは目の前の出来事で大地が揺れ、また経済的に揺さぶられ、健康を害するときに右往左往します。しかし一人ぼっちではない。主が羊飼いとしてどんな時も、死の影の谷も、あの大震災の時もご一緒であったことが、その場面では分からなくても後々にはっきりと見えました。なのでこの一週間、ここに集まった全ての方々、子どもたち、神様がご一緒くださって主と共に歩む麗しい一週間となりますように。そして私たちのゴールは天の御国であることをどんな時も告白しながら、天を仰ぎ天上人として地上の生活を全うできるように、一人一人の信仰をお強めください。私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、新しい一週間、主と共にあなたを信じ感謝の心で歩みます。天国が備えられていることも感謝します。恵みの道を歩ませてください。あらゆる困難が祝福に変えられるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。